3月15日金曜日です。今日は古泉流です。今月のお題をお願いします。
静か。
静かです。
静か。
ドラえもんに出てくる静かちゃんは
そう
カタカナですかね。
いや
漢字ですか。
漢字で言うとか。
どっちだった
です。ああそう。あの風呂に入るシーンしか覚えてない。
今月静かでお待ちしております。
静かちゃんというと風呂で
古泉流です。
昔のあこの間やりましたね。風呂に入ってもなかなかその髪洗うのも大変だって
でした ね長くしてるからね。そうそうそう。ドライヤーないしね。
でさ一体ねどうしたものくっちゅんだべがなって、
うん、
で前にあのどっかで電子レンジ以前のことっていうのを書いてた人がいて、考えてみれば電子レンジとができてから革命、
うん、
ねこたもでも凍らせれば食える。とかす電子レンジない前はね、私たちそれで育った時代ありますよ。あったかい薬には火つけてね、温めでね、
いろんな工夫してましたよね。蒸してみたり ね。
そうで紫式部ですよ、うん、今ね、
はい、
紫式部はもともと都の中流貴族の娘、時の権力者藤原道長の娘で天皇の妃になった人に仕えて、
うん、
で彼女というかその紫式部は越前の国現在の福井県に赴任する父親に同行した一時期を除き、生涯の大半を京都盆地の中で過ごしたと。だから光る君への主な舞台は京都だ、
うん、そうですね。
でね、源氏物語はまだ完成せぬうちから宮廷人の中で評判だったと推測されている。紫式部より 1,2 世紀後に生まれた藤原高瀬の事情は回想録の更科日記の中で、少女時代にどれほど源氏物語には憧れていたかを振り返っていると。だから平安時代末期にはもう早くも古典的な文学作品として重要視され、以来多くの貴族学者が源氏を学び続けたと。
うん、ね、
この長編小説ね、どれほど多くの人に虜にしてきたか、そして日本文化のにどれだけその影響を与えたかと。江戸時代の下作者井原西鶴は光源氏から着想を得て、有名な上方商人のボンボンの与之助が女性遍歴を重ねる好色一代男を、
うん、有名ですね。
ね、でまた小説家、幅木に方正、この人の方も面白いんだよね。この人は源氏物語の幅木にの章から取ったと。だから源氏は執筆から約千年を経た今日でも親しみ深いのだと、
うん、
我々はね平安貴族イコールね、恋愛と歌ばっかり明け暮れてもう どうしにもなねという貴族のね、そういうところがあるんですけど、まああのテレビでこれからどんどんどんどんその紹介していくでしょう。で、江戸時代初頭に成立した、まあ、いろんな落語の元とか笑い話にはね、紫式部の作ではないのに下手くそな歌がね紫式部作だとなったりして、紫式部も、草葉の陰で腹立てる
そうかもしれません
でね、紫式部食い物ですけど、
はい、
イメージが合わないけど紫式部はイワシが好物だった。
あ、そうですか。
ええ、
イワシ
はね、うん、これ下のものというかね、江戸時代あたりをそうだと思っていたら、平安の古から下船な食べ物として、
うん、そうなんだ、大衆魚
ね、
ええ、
紫式部はこれが好物で、夫の外出中にこっそり焼いて食べた。
青魚パワー、
そうい
いじゃないですかね。
いや、その頃まだわかんねえべきでね。
EPA、
EPA だが、
DHA、
どこさなんだか、
どこさエキサエン酸。
でね、こっそり焼いて食ったと。
はい。
したら帰ってきた旦那がね、なんだお前って、かまれしたんでしょうな。いやしいものをとそのこう叱ると、彼女はこう歌った。
日の元に流行らせたもういわし水、参らぬ人はあらじとぞ思う。日の元に流行らせたもういわし水、参らぬ人はあらじとぞ思う。
と歌を読んでね、
はい、
夫をやり込めたと。つまり歌の意味は、
はい、
日本で多くの新人を集める石清水八幡宮に参らぬ人はおらんでしょ
う、うん、
石清水と石清をかけてる
んです。そうなんですね。
だから同様に、うん、はい、石清を嫌いな人もいますまいと、
うん、
あんた食べてごらんまでは言わないだろうけど食わず嫌いじゃないのと、
うん、そんな歌でした、
ね、で室町時代に成立した本古物語雑誌はね、こっそりイワシを食べていたのは紫式部ではなく彼女の同僚であった女流歌人泉式部だったとも書いている。主人公がいつ紫式部に変わったのかは不明だと。だからやっぱりいろんなねエピソードがこう 有名人にこう行くんでしょう。で紫式部バージョンの逸話をいろいろ書いてる人がいてね、明治から昭和にかけていろんな人が書いてると。で紫式部の歌によってイワシには紫小村なる通称が付けられたと説明しているのも面白いと。イワシを紫って言うんだ。
そうですか。
醤油だばね。
お醤油紫って言いますよね、ね、
イワシを御所言葉で紫と呼ぶのは少々紫がかった独特の魚の肉の色にちなんだものと考えられている、
うん、
ね、だから紫式部とイワシの関係は何から何まで作り話だろうけれども、それもこれも全て紫式部が人気者であればこそだったろうと。でね、とはいえ紫式部日記の中で紫式部は友達であるはずの泉式部について批判的な言葉を重ねているんだそうです。おなご臭いですねこれだから自分が彼女の代わりにされたとすればまだ怒るんでねえかと。私じゃないわよ、ね、で源氏物語にはアユやフナなどの川魚は食べ物として登場するものの、海の魚への言及はほとんどない。それでも平安時代の中期の本古によると、諸国から京都へ大小のイワシが運ばれていたと分かるので、都の人がイワシを知らなかったわけではないだろう、
うん、
紫式部とてイワシを食べたことは十分あり得るし、海に面した越前に一回行ってるわけですからね、うん、そこでひょっとして青魚の、うん、
おいしさに気づいた
気づいてそれから、ね、京都でもイワシを食ったの、うん、
かもしれない
というね。でじゃあどんなので、窓辺ずんだの見るとね、明治維新の頃まで日本人は仏教の影響を受け肉を食わなかったと、
はい、
そうだが、それは貴族間では仏教が根付いた奈良時代以降のことで、庶民の間では実際は至る所で獣の肉は貴重なタンパク源としてこっそり食べられ続けていたと。まあ紫式部は鹿だのイノシシは金型かもがねえけど、日本で初めて食肉をいさめる法律が定められたのは飛鳥に都があった天武天皇時代。この時に禁止されたのは牛、馬、犬、猿、鶏の肉だけ。だから鹿やイノシシなどは禁制外だった。
あ、そうなんですね。
ね、
だから今でいうジビエですね。
そう
、はい、
だから貴重なタンパク源、
はい、
ね、でどんなその肉がどんな調理法で食べられていたかというと、万葉集にまで鹿の、私の角は笠の材料に、私の毛は筆にと、鹿自身が自分の体の各部がどう利用されているかと歌っているのもある我が肝は、ナマスにとかね、だから鹿肉のナマス、つまり生肉を細切れにして食べる方法が述べられている。ちなみにその後我が身毛を塩辛にすると書いてある。身毛とは、獣の肉の胃袋、つまり身の、
うん、
ヤギ肉で食っちゃうでしょみんなの
塩辛ですか
それを塩辛、だから野生の獣の肉に寄生虫やウイルスが潜んでいるのは今の人は当然知ってるけど、うん、ね、だから肝まで生で食っていたとなると食中毒になった人もいたし、急性肝炎で死んだ人もいたんではない。
そうでしょうね。
で平安時代の金色物語でなくて、あ、金尺物語にはね、 藤原義孝という人、信心深い人はね、船の子のナマスを食ったと。で、お母さんの肉に子供である卵をあえるとは、なんとまあと。まあ、親子丼と思えば、つまり、うんうん、お母さんの肉に子供の卵をこう混ぜて、あえ物ですね。うんうん、だから、そういうことを食ってたんですね。そしたら、この、船の刺身に魚卵をまぶす料理は現在でも関西の料理店では時々供される、
あ、そうですか。
おろしナマスとか小漬けナマスなどとも呼ばれる、だそうでございます、
はい、はい。それではフランスワンに行きます。
今日のはね、
はい、
カーペンターズでカバーされて、でこれ電話番号なんですけど、アメリカで一番有名な電話番号です。
マーベリッツ恋のビーチウッド、ビーチウッド4579